2、冷静。1、現実の否定。冷静の動きは、現世の自相に対しての深い反省から始まる。この反省は、ついには因果の世界から離脱して、永遠常住のものをつかみたいという願いに進む。業の重圧なるものを感じて、これから逃れたいとの望みに高まる。これが自分の力でできぬということになると、何が何であっても頓着なしに自分を業縁または因果の呪縛から離してくれる絶対の代筆者を求めることになる。業の重圧を感じるということにならぬと、冷静の存在に触れられない。これを病的だという考えもあるにはあるが、それが果たしてそうであるなら、どうしてもその病に一遍取り憑かれて、そうして再生しないと宗教の話、霊性の消息はとんとわからない。病的だという人は、ひとたびもこのような経験のなかった人なのである。病的であってもなくても、それには頓着しなくてもよい。とにかく霊性は一遍何とかして大波に揺られないと自覚の起源がないのである。平安朝時代には日本人はあまりに原始的であった。また感覚的であった。感情の世界へもいくらか入ったが、まだ冷静には触れなかった。物の哀れにとどまるより他なかった。物の哀れではまだ感情の世界にうろうろしているものと見なければならぬ。そこには冷静な動きが認められぬ。自己というものの限定を尽くしていない。いわばまだ病気にかかっていない。自己否定の経験がない。病気というのはこの経験のことである。普通に言う病気は肉体の否定である。この否定で肉体の実在に包着する。ここに人間と他の生物との等差を見得るのである。宗教意識はここで初めて息吹し始めるのである。業の重さはここまで来ないと感じられない。素朴な原始的生活を送っている限り、人間は例外性を出ない。神ながらの世界はひとたび反省せられなければならぬ。この反省、病気、否定、経験等を通過して後の生活は、もはや原始性及び例外性というものの範疇には入れられぬ。ここで感じるものの哀れは、平安時代の歌人が感じたよりも徹底している。ものそのものの真実体に触れている。歌人はまだ、東映里に行くもの、かっこ、おぼろげではっきりしない様、である。南仙一種の花、のように、まだ、時の人、これを見ること、夢のごとくに、総じたり。かっこ、第二編9、冷静的直覚の時間性、というべき境界である。わかったようで、まだわかっていないと言わなければならぬ。2、超古規制の人。感覚や感情も、それから思慮分別も、もともと冷静の働きに根ざしているのであるが、冷静そのものに突き当たらない限り、根なし草のようで、今日は死眼、明日は彼岸という不動的障害の外に出るわけにいかない。これは古希の生活である。古希の限定にある長古の人に、まだお目通りが済んでいない。こう言うと、甚だ神秘的に響き、また、物の他に、心の世界を作り出すようにも感じられようが、ここに明らかな認識がないと困る。普通には、古希の世界だけしか人々は見ていない。全体主義とか何とか言っても、それはなお、古希を離れていない。その軽縛を完全に受けている。超古の人は、すでに超古であるから、古希の世界にはいない。 それゆえ、人といっても、それは古希の上に動く人ではない。さればといって、腕章を張ってそこに残る人でもない。こんな人はまだ古希の人である。長古の人は古希と縁のない人だということではない。人は大いに古希と縁がある。実に離れられない縁がある。あは古希を離れて存在し得ないと言ってよい。それかといって古希があだとは言われぬ。長古の人はそんな不思議といえば不思議な一物である。一無二の神人である。万象始終、ドクロ神である。これ人が感ずるものの哀れが、日本的霊性の律動である。この長古の人が、本当の古希である。歎異抄にある、弥陀の五行四喩の願をよくよく案ずれば、ひとえに親鸞一人がためなりけり、という、この親鸞一人である。また、百条法は随聞記、括弧、新道、昭和19年4月号にある。この回に、わろき者は我一人、地獄へ行くも我一人、浄土へ参るも我一人、一切皆一人、一人と各へ逃げる。というこの一人である。真宗の信者は、この一人に徹底することによりて、日本的霊性の動きを体認するのである。ここに、真宗的、または浄土系的日本霊性と、全的日本霊性との動きに、相違なった方向、または方面を認めることができる。前者はいつも古希の方向に、長古の人を見、後者は、長古の人の方向に、古希を見るのである。それで臨済は、一無二の神人という、ここには知性的な響きが聞こえる。真宗では、親鸞一人、または我一人という、古希の姿が現れている。もとより禅の場合でも、一望一喝、の上に古希を出現させている。また真宗の方でも南無阿弥陀仏のみぞというのであるが、経学全体の立て方から言うと、禅は知性的、一般に言うのとは違うが、その方面に転身していき、真は情勢的方面にその経験を傾かしめる。知性的なところには多少か概念性のものが加わってくる。情勢的なところには具象のいちいちに取りすがる。一般には前者は浄土系思想を解せず、念仏して極楽往生がその究極だと思うのがそれだとしている。前者には浄土往生の念仏は分かっても、真宗の我一人のための本願は分からぬ。しかし、方向の異なるところにあまり捉えられないで、日本的霊性は長古の人で、また古希であるというところに自覚がありさえすれば、それで異たるということが分かればよいのである。長古の人、これを長古希と言っておくが、古希の一人一人であり、この一人一人が長古の人に他ならぬという自覚は、日本的霊性でのみ経験せられたのである。インドで発展した浄土系思想は、支那へ来て一宗建立の基礎概念となったが、千年以上の日月を経過しても真宗的浄土思想には転出しなかった。支那民族の心理には超古希即古希、古希即超古希の端的をつかむものが十分に出現し得なかった。もとより、これは思想として、また ある種の直覚として摂取せられ厳守せられたが、一人一人の往生ということは十分に意識せられなかった。真言系の思想には発心説法の説、即身即仏の説などがあって、よほど真宗的浄土系思想に近寄っているが、まだこれが情勢的方向に把握せられていないようである。情勢的というのは情勢的直覚とでもいう心持ちなので、古希の超古希的経験の義である。経験といえば古希の上でのみあり得る事象であるから、超古希的は意味をなさないとも考えられるが、この経験は古希の限られた意識の上だけでは生じ得ないもので、どうしても超古希的なものを入れてみないと解せられないのである。これを真といって、普通の知または解または自覚などというものと区別するのは、その理由ここにあるのである。他の宗教では神の典型といって、人間理知の限りでなく、ただそのままに受け入れるべきであるという、宗教意識の受動性は実にここにあるのである。それはとにかくとして、日本的霊性には情勢的なものが多分にあって、その動きにはいつもその方面をたどるものがあるというべきではなかろうか。3、日本的霊性なるもの。日本的霊性は古希の情勢的方面に発動するというべきものがある。それは信濃の浄土系思想が日本で生育すると、間もなくその方面に向かって進行したという事実の上に感謝せられる。法然上人が浄土一宗を始めると言われて幾ほどもなく、親鸞上人はその中に含んでいるものを意識的に抽出したのである。弥陀の本願が一般性の範囲を出ない限り、日本的霊性はまだ十分に共応しなかった。すなわち後者は自らの殻を破ってその中から飛び出ることをしなかった。それは一人一人という最も具体的に根源的なものが動かなかったからである。根源的というと、何か抽象的な一般的な概念的な論理上の仮定または要請のように思われるが、それは物事が対照的に考えられてのことである。根源的が情勢的で古希そのものであるとき、それ以上に具体的なものはないことになる。これが一人一人である。親鸞一人のためなりけりである。親鸞上人が信濃に出ないで日本に出たということに意味がある。法然上人に続いて同時に出たということにも意味がある。実は法然と親鸞とを一人格と見るのが正当であろう。親鸞の背後には信濃におけるごとき浄土教の千年がなくて、日本的霊性発生の千年があったということに意味がなくてはならぬ。それが鎌倉時代であったというところに、また鎌倉時代の日本霊性史における意味を見出さなくてはならぬのである。日本における親鸞の出現が信濃における賢寿大師や智者大師の出現のようであったら、他の説教は華厳や天台のように永続はしなかったであろう。賢者も智者も東洋における偉大な宗教的思想家として我らの誇りではあるが、彼らにはまだ全くインド的なものが抜けきらなかった。シナ民族の精神そのものからの土着的発生でなかったと言い得るものがあるのではなかろうか。しかるに親鸞の一人一人的経験は日本民族の精神的生活、すなわち霊性自体からのものであったので、日本民族の心理に深く働きかけていったのである。実に生きつつあるのである。法然上人、 親鸞聖人の霊性的経験は、実に大地から獲得せられたもので、その絶対的価値はまたここにあるのである。そうしてこの大地的霊性の活躍は、鎌倉時代で初めて可能なのであった。今までの日本霊性は、伝教大師や弘法大師やその他の宗教的天才によりて、幾分か動き始めていたことは確かであるが、まだ十分に大地との関連を持っていなかった。すなわち、十分に具体性を持っていなかった。古気が超古気との接触、融合によりて、自らの存在の根源に目覚めていなかった。それが親鸞の世界で初めて可能になった。彼はいくらかは苦行文化の産物ではあったが、加賀古気は越後でその根底に目覚めたのである。京都で法然上人によりて初めての洗礼を受けたのであるが、それはまだ超古気の人には触れていなかった。後者は、彼が京都文化のまだ至り及ばなかったところに定住したとき、初めて働き出したのである。彼が具体的事実としての大地の上に、大地と共に生きている越後の、いわゆる辺鄙の人々の間に帰化して、彼らの大地的霊性に触れたとき、自分の古希を通して超古希的なるものを経験したのである。法然によりて、いかほどの新人を喚起したにしても、京都文化以外に出る機会がなかったなら、他力本願の親鸞も、伝教、弘法以上に出られたかどうか、甚だ危ぶまれるのである。親鸞は、どうしても京都では成熟できなかったであろう。京都には仏教はあったが、日本的霊性の経験はなかったのである。4. 歎異抄における日本的霊性的自覚。それゆえに、親鸞宗の本領は、教行信抄にあるのでなくて、その、消息宗、その和山、ことにその、歎異抄にあるのである。真宗の学者は、教行信抄をもって、無常の聖典のように見ているが、それも最もであろうが、親鸞の真骨頂は、そこで研鑽すべきでなくて、彼がなんとなく吐露した言語の中に直覚すべきものがあるのである。教行信抄には、彼の苦行文化、教僧哲学、学者気質の残滓がある。それは彼の実質を作り上げているものでない。もしそれだけで彼を判断しようとする人があるなら、自分はその人の霊性的自覚においてまだ足りないものがあると言っても差し支えなかろうかとさえ思うのである。歎異抄に左の文句があることに注意したい。おのおの14カ国の境を越えて神明を顧みずして尋ね来たらしめたもう御志し、ひとえに往住極楽の道を問い聞かんがためなり、しかるに念仏よりほかに往生の道をも存知し、また法文なども知りたるらんと心にくくおぼしめしおわしましてはべらんは大きなる誤りなり、もししからば南部北陵にも有識学生たち多くおわせられて候なれば、かの人々にも愛立てまつりて往生の要よくよく聞かるべきなり、親鸞に起きてはただ念仏して弥陀に助けられまいらすべしと良き人の仰せをこうむりて信ずるほかに別の司祭なきなり、念仏はまことに浄土に生まれる種にてやはべらん、また地獄に落つべき業にてやはべるらん、総じてもって存じせざるなり、たとい法然上人にすかされまいらせて念仏して地獄に落ちたりとも、さらに後悔すべからず候。そのゆえは自世の行も励みて仏になるべかりける身が 念仏を申して地獄にも落ちて候は罰こそ。
すかされ奉りてという後悔も候は雨。いずれの行も及びがたき見なれば。
とても地獄は一条住みかぞかし。弥陀の本願まことにおわしまさば。釈尊の説教虚言なるべからず。仏説まことにおわしまさば。禅道のお釈虚言したまうべからず。禅道のお釈まことなれば、法然の仰せ空ごとならんや。法然の仰せまことならば、親鸞が申す旨、また、そらしかるべからず候か。先ずるところ、愚心が新人に起きては格のごとし。この上は、
念仏を取りて信じ立てまつらんとも、
また、捨てんとも、面々の恩計らいなりとうんぬん。この経文で伺い知られることは、第一に、親鸞の宗旨の具象的根拠は、大地にあることである。大地というのは田舎の義、百姓農夫の義、知恵分別に対象する義、起きるも倒れるもことごとく、ここにおいてするの義である。大地が政治的、経済的に意味を持つものである事実は言うまでもないのであるが、またこの事実によりて、大地は我らの肉体そのものであることも了解できるであろうが、親鸞宗の大地は、その宗教的意義、すなわちその霊性的価値である。この価値は、京都的苦行的上皮部文化からは出てこないのである。おのおの14カ国の境を越えて、神明を顧みずして尋ね来たらしめたもう、というのは、決して都市ではないのである。時代の背景を想像して、日立地方からはるばる上京してきた田舎の人々を考えてみると、親鸞と彼らとの関係が、決して概念的、形而上学的、言語文字的なものでないということが感受せられる。彼らのつながりは大地的であったのである。南部北陵の学生たちの間では見られなかったものが、ここにあると言わなければならぬ。親鸞が京都を離れる機縁を失っていたなら、こんなにまで彼の心は大地に食い込まなかったであろう。彼は初めて越後に流された時、どんな生活を送っていたろうか。天台や真言のお寺にいたものではあるまい。別に一生庵というほどのものさえ持っていなかったであろう。彼は一個の俗人として
在家的生活を送ったものと推測してよかろう。
生活の行として何をやったであろうか。農業に従事するほかなかったのではないかと思われる。とにかく親鸞は一介の乞食坊主として百姓の間に生息したものではあるまい。彼は法然によりて得たという新人を実際生活の中に錬磨しようとは考えなかったのであろうか。彼は永山にいた時のように依然としてその信仰を文字の上に検討しようとはしなかったであろう。彼は当時すでに南部北陵の学生たちの一人ではなかったのである。教行信証などという書き物を記してみたいなどという野心はついほども持っていなかったであろう。念仏で往生する道のほかに何者をも持たなかった彼は、この道を日常生活、俗人的、
在家的、
肉食最大的生活、好き桑と大地との交渉において味われる生活の上に踏みしめてみようとはしなかったであろうか。彼は商人となり得なかったであろう。漁師とも漁夫ともなり得なかったであろう。また彼は工芸的障害を試みるべき心理の持ち主であったとも推せられぬ。またさらに、江戸時代の浪人のように、手習いや読書を村の者に教えうる機会があったとも思われぬ。その時代の田舎には、まだそんな要求がありえなかったろう。それからまた彼は、 地方の権力筋と結託したという形跡もないようである。武士階級との関係があったということもないようである。親鸞はどうしても一個の百姓男として他の百姓の間に伍して静かに念仏の生活を生き抜かんとしたものと考えるが、一番安全で妥当な推測だと自分は思う。関東から京都へ訪ねてきた人たちは、決して権力筋でも知識人でもなかったという事実を参考しなければならぬ。親鸞は無名の一愚徳として、
在家的生活の第一歩を
越後の田舎で大地の一点に踏み出したのである。そうして彼はこの歩みを関東へと続けたのである。彼はその後をしとうたという沙弥教信は、実にこれのごとき生活を送ったものと考えられる。遠州法華寺の禅僧坊は、また、この種の良き一例である。第三編の三章を見よ。5、日本的霊性と大地。大地の生活は、真実の生活である。信仰の生活である。偽りを入れない生活である。念仏そのものの生活である。それゆえに、親鸞聖人は、法然上人のもとで、得たる念仏の信心を、留宅の身となった機会において、第一生活の実地にこれを試さんとしたものに相違ない。京都にいる限り、この機会には、決して放着できないのである。留宅廃山の身となった彼は、得たり賢しと、自らの信心に対して、試練をこの機に加えたのである。彼は、念仏のみぞ、誠なりけり、と言って、朝から晩まで、空念仏のみを繰り返しはしなかったであろう。彼の念仏は、実念仏であった。すなわち、大地に接触した念仏であった。すきくわを動かす者の間に、交わって、自らもまたそれを動かしていなかったら、法然から得たという信念は、実に空ごと、たわごとの一種とならなければならぬのである。越後における彼の生活は、必ず実際に大地に即したものであった。彼が今までのいわゆる正常な生活、観念性にのみ富んでいて、その中には何らの実証的なものを含まない生活に、甘んじなかった自由は、その念仏を人間一般の生活の上に働き出さんと欲したからである。しからざれば、何のための肉食祭祭か、わけがわからないのである。彼は、小道門、自力によって現世において、唱歌を得ようとする教え。と、浄土門、阿弥陀仏の浄土に往生して、仏化を得ようとする教えとの区別を、ただ肉食祭祭するとかしないとかいうところ、
専修念仏と叱らざるところのみ、
民としたのではないのである。彼は実に人間的一般の生活そのものの上に、如来の御恩をどれほど感じ与うたのかを、実際の大地の生活において試験したのである。ここに彼の信仰の真剣性を見出さなければならぬ。
彼には出家とか在家とかいうものはなかった。
あるいはなお、当時のイデオロギーを全然脱却し得なかったにしても、彼の念仏観、信心意識には、もはや旧時の正常な生活などというものはなかったのである。煩悩熾盛とか地獄必浄
とかいうのは、
何にも生活形態の外貌にのみついて言われるものではなかったのである。それゆえに、彼は概念性の生活を何の躊躇もなく振り捨てたのである。彼以降の真宗教徒は、この点において、なおしっかりした認識を持っていないではないかと考えられるのである。親鸞の中心思想は、如来の本願に対しての絶対信仰であって、その他のものに対しては、たとえそれが伝統的仏教の諸説ではいかにありがたきものであっても、それに対しては一毫も与えべき余裕を持っていなかったのである。
鈴木翔さん当人の原稿を録したる。露案卿に左の文句がある。官上98節。詩人新8月日。武州鳩ヶ谷、宝生前寺に至る。時に、近利の百姓など数十人来たり、法要を問う。指示曰く、農業すなわち仏業なり、別に用心を求むべからず。おのおのも、体はこれ物体。心はこれ仏心。業はこれ仏業なり。しかれども、心向けの悪しき上に、善根を作しながら返して、地獄に入らるるなり。あるいは、憎い、かわゆい、惜しい、欲しいなどと、さまざま私に、悪心を作りで、根性、日夜苦しみ。未来は、英語を悪道に落ちるわ。口をしことにあらずや。しかる間、農業をもって、行商を尽くすべしと、大眼力を起こし、一くわ一くわに、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と、工作せば、必ず仏家に至るべし、うんぬん。これは、幾千くわを重ねることによって、行商を尽くしうるという義ではないのである。南無阿弥陀仏の一くわごとに、幾百千号の行商が、消えていくのである。クワの数、念仏の数で、合唱をどうしよう、こうしようというのではないのである。振り上げる一クワ、振り下ろす一クワが絶対である。弥陀の本願そのものに通じていくのである。いな、本願そのものなのである。本願の静かなささやかな声は、桑の一条一下に聞こえるのである。 翔さんは前者であるから
前語彙を用いるが、彼の無意識の意識は深く親鸞宗の心に通うものがあるのである。彼の念仏は大地から出て大地に帰りゆくものであったに相違ない。彼は5年か6年かは知らないが、とにかく越後の生活でここに徹するものがあったのであろう。彼の下地域は縁下の関係であったか否かを知らぬが、彼は自らの所得邸、つまり無所得邸を経典の上に称して民がため、そんな書物の入手可能な地方へ出かけたものではあるまいか。彼が青年時の煩悩が再発したものと見てよい。教行信証は
隠して書かれた
が、また一方においては彼の原稿人格から溢れ出た弥陀信仰の光は、周囲のものを感化せずには置かなかった。すなわち、教団のごときものが、おのずから彼の身を囲りて成立しかけたのは、彼が在東国の20年間であった。在越後の数か年がなかったなら、これのごとき事象は決してありえなかったであろう。
6霊性の誠と深さ。1人。平安時代の雅男は、物の哀れを感ずることをしたが、その誠に徹することはなし得なかった。鎌倉時代の親鸞は、念仏の誠を見た。誠に触れた。前者は、花鳥風月にその懐を映じたが、後者は、大地の上に、親しく祈願して誠そのものになった。前者の生涯は感傷的情勢的境地を入れ得なかったが、後者のは霊性の中にまで浸り込み得たのである。鎌倉時代に至るまでの日本人の精神生活は、感性的直覚と情勢的直覚を超出し得なかった。これらの諸直覚面では、我らの祖先は驚くべき鋭敏さを示した。平安時代の各種の文学にそれを認めうる。
これは筆胸ずるに、女性的貴族的で、本当の意味における現実性を書いていると言ってよい。どうしても一度は、大敗の憂き目を見なければならぬ。しかし、この大敗によりて、鎌倉期の攻勢、あるいは新政が呼び覚まされたのである。日本的冷静の深さがどのくらいのものであるかが試されたのである。感性的、情勢的直覚は冷静的直覚にまで進化せられたのである。もののあはれは念仏の誠に深められたのである。これは実に親鸞聖人の古希の冷静の上に生じた出来事であった。超古希の人、この場合では弥陀の本願は、いつも古希の霊性を通して自己肯定を行ずるものである。これが、ひとえに親鸞一人がためなりけりの体験である。地獄へ行くも我一人、浄土へ参るも我一人の宗教的意識である。平安時代までの日本人の夢にだも、うかがい知らなかった境地であった。皮膚脱落して、ただ一真実のみあり。というこの一真実が、すなわち一人なのである。この一人は、大地によりて象徴せられるが一番手近なのである。大地の具体性が、すなわち一人の具体性。他のものではどうしても置き換えられぬ性格。である。花鳥風月では四季の移り変わりがある。その移り変わりがもののあはれの真理に呼応するのであるが、そこには大地の鈍重性、重罪普遍性、四季無頓着性などというべきものがない。時々に、刻々にその姿を変えるところに、感性は動き、情勢はおののくのである。これが大宮人の歌読み心である。霊性はこの心を打破してからでないと現れぬ。
花鳥風月を支える大地に到着するとき、霊性は輝き出るからである。一人の具体性は、また一人の実在性である。これは人間が大地に帰るとき、初めて体認せられる。大宮人の住む超都には、大地はない。これは、雛人の踏まえるところである。日本霊性は、雛人の胸に花咲く。都の親鸞は、ひとたび雛人の愚徳とならなければならぬ。藤井義実は、必ずしも敗残の身に加えられた汚辱ではなくて、親鸞の霊性を覚醒させる呼び名であったのである。親鸞はお寺を作らなかった。愚徳に相応なのは草庵であって、七道伽藍ではなかった。林間の美を極めるというのは、都人のなすことで、雛人の預かり知るところではない。念仏は草の庵が最もふさわしいのである。大きな屋根の下から漏れ出る念仏には虚偽が多く、空念仏の合唱には弥陀は耳を貸さぬ。そこには一般があるが特殊はない。そうして特殊、一人が本願の対象である。愚徳の信仰には伝道ほど不要なものはない。今日の本願寺のごときものは、訴訟の志を相去ることに、実に幾千万湯潤である。本山の祖師道には愚徳はいない。一人の親鸞は、もしそこにおわしますとなれば、東映里で泣いてござるに相違ない。しかし、親鸞宗の真実性は、ある伝道から消え去っても、軒傾きかけて雨さえ漏らんとする妙好人の茅の中に
いつも脈々の命を続けているから、それだけは安心であると言ってよい。妙公人、実にこの名ほどに親鸞宗に尊い呼び名はない。一人はいつもその中に生きているのである。由々しき学生たちは、祖師の信仰を継承していく人々でないのである。念仏のまこと、親鸞一人、超古希の人、日本的霊性、これらはいずれも大地の真実性、
絶対性、個性独行性、具体的究極性と相呼応するところの直角である。感性的な情勢的諸直角を超えて、霊性の域に突入した直角である。物の哀れなどというところにとどまっているのではないのである。京都文化、または苦行文化、または女性文化と言うべきものを離れて、別に一天地を開いた鎌倉文化、第一文化、男性文化の中にのみ認められる霊性的直覚は、それゆえにまさに日本的と言うべきである。この霊性的直覚の端的は、実に親鸞の左の句のうちに感受せられる。全景韻文の中に言う。念仏は、誠に浄土に生きる種にてやはべるらん。また、地獄に落ちる業にてやはべるらん。総じてもて、存知せざるなり。と、また曰く。先ずるところ、愚心が新人におきては格のごとし。この上は、念仏を取りて、
信じたてまつらんとも、
また捨てんとも、面々のお墓いなり。と、これは実に親鸞聖人の真面目を、露道道、堂々と現れる、させていると言わなくてはならぬ。物の哀れなど言って、涙ばかりを流している平安歌人たちの、夢想さえも、しあたわぬところではないか。聖人は、実に霊性的直覚の人である。こんな言葉は、概念の世界にのみ生きている、人々の踏破しあたわぬところである。ここに鎌倉武士の肩衣の一面が伺われる。幕毛像、幕敷公然、かっこまっしぐらに進め、に相通ずるものがある。真宗信仰の反面には、実に全的というべきものがある。そうして、これのごとき信仰のうちに、日本的霊性的直覚の特殊性を見出し得ると自分は言いたいのである。親鸞一人のためというこの一人に絶対的真実性があり、この真実性は霊性的直覚である。誠とは我らのよく言うところであるが、誠はそう容易に得られるものでない。感性の誠も、情勢の誠も、霊性の上に照らし出されることによりて、誠となりあたうのである。前者の場合では、まだ主客二元性の上に立っているので、相対的誠である。絶対とは言われぬ。誠の絶対性は、古希を打破して、超古希の人に、摘面するときである。両々天地間、独立某南極。両々たる天地の間、独立、望み何ぞ、極まらん。摂政十権の話。ということがあるが、ここに一人の住所がある。この一人は、かけがえのない一人であるから、絶対である。これより以上に、誠なるものはありえないのである。万葉集、第13巻に、左の歌がある。四季島の大和の国に人二人、ありとし思わば何か嘆かん。これは恋の歌であるが、情勢的対象ですら二人あることを許さぬ。
そうしてこの許されぬところに恋の誠があるのである。二人あればどちらかが偽でなくてはならぬ。この意味は冷静の上において、幾層倍の重要さを持つかは弦を待たぬ。親鸞が法然の教えに対して絶対の信頼を持っているのもまた、その出どころが冷静であるからである。弥陀の本願から法然の仰せ、それから親鸞自身の申す旨、括弧前景の引文、いずれも冷静の上に揚々しているから、相互の間が誠の絶対性でつながれていくのである。真宗的表現には、時に、まどろしいと思われることもある。前者なら、そんな長たらしく持って回らないで、直下に、てきめんて、かっこ、目の当たりだ、と、かっぱするであろう。真宗は、時間を直線的に民とする傾向を持つ。それは、真宗はいつも感性と情勢の世界に動かんとするからであろう。それで、浄土往生も死後ということになる。禅は、これに反して、時間の円環性を固じせんとする。それで、何事も、てきめん的に、
この絶対の瞬間で太刀剣とする。しかし一隻の目の開けたものからすれば、直線かなり、円環かなりである。
親鸞も妄言二層の会合を教えるではないか。それはいずれにしても、誠は霊性の世界、一人の世界においてのみ見出されるのである。七、一人、一門不知者の自覚。特に親鸞聖人を取り上げて、日本的霊性に目覚めた最初の人であると言いたいのは、彼が廬山の身となって、
辺鄙と呼ばれる北地へ行って、
そこで大地に親しんでいる人々と気虚を共にして、つぶさに大地の経験を自らの身の上に味わったからである。日本的霊性なるものは極めて具体的で現実的で骨格的で我一人的である。この事実が直覚せられて、初めて日本的宗教意識の原理が確立するのである。これまでになるのは、もとより支那を通ってきたインド的なるものによりて、概念的に準備が進められなければならなかった。伝教大師や弘法大師をはじめ、その他の諸高僧及び諸学僧の多数が必要であった。ことに、平安末期における源信僧都の学と、徳と芸術とが必要であった。往生要集は、どのくらいの程度に当時の民衆を動かしたかはわからぬ。おそらくは、南部北陵の学生たちの間に宣伝せられたに過ぎなかろう。かの道徳もまた、さして広い範囲に及んだものではあるまい。しかし、かの芸術は、視覚に訴えるものである限り、いやしくも、これに接する機会のあった者には、ことごとく異常な感動を与えたに相違ない。また、かの芸術は多くの模倣者を生じたものであろうと思う。彫刻はとにかくとして、絵画、絵巻物としては、諸々に社殿せられたのであろう。地獄編などというものは、平安末期から鎌倉時代に入って随分書かれたものに決まっている。いまいちその文献を列挙することをしないが、漢文の書物はわからぬにしても、高僧の道徳に接しないでも、詩編に書かれたものは、誰でもの目に入りうるのみならず、患者の心をも動かさずには置かぬ。親鸞出現の先行に、これのごとき準備が、すでに民間に行われていたと思う。源信僧都についてでは、法然上人である。この二人がなかったら、親鸞上人もなかったかもしれぬ。法然は、源信より時代が下がっているので、またそれだけ近寄りやすくなってきた。 前者はまだ聖者風が強く染み出ているが、後者にはよほど親しみを覚える。ことに彼の一枚起請文においては、親鸞よりも一歩手前の第一性を帯びている。法然もまた、留宅の憂き目を受けたが、これがために、彼の最後は光あるものになった。彼をして、今少しく、わからしめたならば、その光彩は、一段と増し出たことであろう。彼は、それを親鸞に譲った。彼の一枚起請文には、まだ、学級的なものが、その痕跡を残しているが、その根底には日本的霊性の直覚がある。ただ、親鸞のほどに徹底しない。かっこ、一枚起請文は交渉に掲げる。かっこ、これは交渉で、特に述べておいたが、法然と親鸞とを二つの人格として見るよりも、一人だという塩梅に見る方が良いと思う。法然は親鸞において生まれ変わって出たのである。ここに法然の生涯に何か生きたもののあったことに気づく。すなわち、日本的霊性は、まず法然に目覚めて、親鸞に引き継がれたと言うべきであろう。法然の諸説を調べてみると、なるほど、彼は南北の学生たちから、迫害を受けるべきだと思われる節々が大いにある。学文にのみ頼って、空疎な概念の世界を守り続け、それで出世の虚栄を獲得せんとした彼らから見れば、法然坊のごとく罪人であり、愚鈍第一であるような人は、自分らの仲間には入れておけぬのである。今日のいわゆる危険人物である。法然及びその一味に対する彼らの迫害は、すこぶる合理性を持っていたのである。なお、詳しくは交渉を見よ。一枚起請文には、三人四種などいうことが引き合いに出されているが、それは法然上人が学問好きの弟子たちの恋に任せたからであろう。彼は田舎へ流されて、一文扶持の愚鈍の人々に多く接して、彼らが何ら知者の振る舞いもせず、天入道の無知をそのままにして、南無阿弥陀仏と繰り返すのを見て、いかにもその純真さに打たれたことであろう。それが彼の70年の一生において、学問と戦い、知恵才能と戦い、伝統的思想の圧迫に対抗して、初めて気のついた心境と何も変わらなかったのであった。
彼が留宅せられたとき、
これで遠隔のものの強化ができると喜んだのは、必ずしも彼自身が他に働きかけるということだけでなく、自らもまた彼らより学ぶところあるべきを予知したからであろう。惜しいかな、法然上人はすでに大齢の老僧であった。親鸞上人のようにもっと生きたものを弟子たちには伝えなかった。しかし、彼あったがために、親鸞の体験も可能であったとすれば、霊性は古希に生きていて、しかも古希を通じて、また超古希の一人であることが、分明に感受せられる。法然と室の泊の友君との会見は、日本霊性史の上に記録すべき一事である。数百万の人間が、生死する戦争も世界霊性史上の事件であるが、而してその量において我らを心の底から到着せしめるところのものであるが、質の上から見れば、友君の宗教意識に触れたものも、また世界の大事実であらねばならぬ。業の問題、因果の絡まりは数量に驚くものではないのである。具体は一子堂の禅において一生用婦人であったという、誠にその通りである。南無阿弥陀仏の一声のもとに、 シャバの全面にわたりて一大転機が可能なのである。日本霊星のささやきは一文淵の天入道の心にまで響き渡らなければ嘘である。その実は一文淵であってこそそれが聞き得られるのである。遊女は大分大地から有利した存在のごとく思われる。法然上人頃の彼女らはどんな生活を送っていて、社会的にどんな位置を占めたものかは知らぬ。しかし、一文淵の天入道の
部族に入るものではなかったろうか。
その頃の日本文化の中心は、苦行文化として、京都の大宮人に占有せられていたのであるから。室の津の優君は、その豪苦にあえぐことはあっても、それに対して理屈を考えることはしなかったろうと思う。しかし、苦は苦なので、どうしたらそれから逃れ得られるかと悩んだことはあった。叱らざれば法然に近寄ることはしなかったであろう。その頃の仏教はどの程度に地方に広がっていたか、また仏教がどの程度に受け入れられていたか、それもわからぬが、法然の南無阿弥陀仏は確かに地方人のための福音であったに相違ない。現世利益が基調となっていた従来の仏教、それのみしか知り得なかった日本精神界は、商人のこの地方行によりて、まず、優君の霊性から覚醒したということは、決して無意味の偶然ではないのである。優君は大地を離れているが、その距離は決して雲の上人の、それのごとくに長いものでなかったことは疑われぬ。彼女らは直ちに大地に寝起きはしなかったであろうが、大地は彼女らを取り巻いていた。大地の匂いは確かに彼女らを襲うたのである。優君の生活は
概念的、抽象的ではなかった。
いかにも生々しい現実性を持っていた。自してこの現実性が大地の根本的性格に他ならぬのである。法然上人の宗教もここで日本霊性に霊災一点通ずるものを見つけたと言ってよい。法然上人は四国へ渡られる前、播磨の高砂の裏で老夫婦の漁師に訪れられた。ここにもまた念仏と人生生活の現実性との開口がある。漁師には何らの学問もない。何らの政治的、社会的地位もない。大地の上に立っている赤の凡夫そのものの姿である。そうして彼の心にその身の業を反省する気が与えられて、地獄の苦を恐れる心情が芽生えた。これは決して観念上の沙汰ではないのである。純真な情勢が冷静へ徹していく過程である。それゆえ、商人は何らの概念的文句を並べなかった。ただ、仏の悲願と念仏等を教えるに過ぎなかった。しかも、老漁夫は何らの苦もなく、直ちにこれを取り入れた。日本的冷静は、実にこれのごとき、現実的純粋性の中から生まれ出るのである。漁夫の生活は農夫のそれのごとく平和なものでない。が、その現実さと純粋さにおいては、彼もまた大地を離れていないのである。遊女と漁夫とは私的に良き対象であるが、冷静生活の上から見れば、いずれも大地に即したあるものを持っている点においては、法然教化の消極的対象であった。勅使法然上人伝、括弧法然上人行状と同じから、上述の漁師と遊女の話を引文すると、左のごとくである。播磨国高砂の裏に着きたもうに、人多く、血縁しける中に、七旬余りの叔父、六十余りの老女、夫婦なりけるが申しけるは、我が身はこの裏の天人なり。幼くより 砂ぞりを仰とし、明日夕べに、
色くずの命を断ちて、
世を渡るは、仮事とす。物の命を殺す者は、地獄に落ちて、苦しみ耐え難くはべるなるに、いかがにして、これを免れはべるべき。助けさせたまえと、手を合わせて泣きけり。
商人哀れみて、
何時がごとくなる者も、南無阿弥陀仏と唱うるば、仏の悲願に乗じて、浄土に往生すべき旨、年頃に教えたもえば、
二人ともに涙にむせびつつ、喜びけり。
商人の仰せを受けたまわりてあとは、昼は裏に出て、手に砂取りすること、山ざりけれど、口には名号を唱え、夜は家に帰りて、二人ともに声を上げて、昼夜念仏すること、あたりの人も驚くばかりなりけり。同国室の泊まりにつきたもうに、小舟一艘近づきたる。これ、遊女が船なりけり。商人のお船のよし、受けたまわりて、水産してはべるなり。世を渡る道、まちまちなり。いかなる罪ありてか、かかる身となりはべるらん。この罪業を重きみ、いかにしてか、後の世、助かりそうらうべきと、儲ければ、商人哀れみて、のたまわく。下にもさようにて世を渡りたまわらん罪証、誠にカロカラざれば、修法、また、はかりがたし。もしかからずして、世を渡りたまいぬべき、はかりごとあらば、速やかにその技を捨てたもうべし。もしあまり計りごともなく、また、身命を顧みざるほどの、同心、未だ起こりたまわずば、ただそのままにて、もはら念仏すべし。弥陀如来は、さようなる罪人のためにこそ、具勢をも立てたまえることにてはべれ。ただ深く本願を頼みて、あえて卑下することなかれ。本願を頼みて念仏せば、往生疑いあるまじきよし。年頃に教えたもえければ、遊女随気の涙を流しけり。後に商人の玉いけるは、この遊女新人健康なり、定めて往生を研ぐべしと、帰路の時、ここにて尋ね玉いければ、商人のご教訓を受けたまわりて後は、このあたり近き、
山里に住みて、
一筋に念仏しはべりしが、幾ほどなくて、臨終少年にして、往生を遂げはべりきと、人申しければ、失乱失乱とぞ、仰せられける。